リンゴが踊るされどならばず、
始まりました。リンゴが踊るされどならばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していく番組です。あ、間違った。共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはコマシーと
ヨーヨーと
トマト屋でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も慶太郎さんは
お休みで
見当たらず見当たらず
そろそろ準レギュラーでいいですかね
降格させられちゃう
それはかわいそうだぞ
そうだ ね、 うだね。ゲストにしようか。ゲスト、
ゲスト、
次からゲストにしようかあのがっちりマンデーでいうとこの森永卓郎みたいなポジションにしていこうかなと思って、ね、毎回来るんだけどなぜかゲストっていう立ち位置に。
慶太郎待ってるぞ。
で、今回第73回でございますが、
うん、はい、
今回はね、原稿がないからかなりフリーダムにいくよ、うん、
いいよ。
はい、
で早速なんですけど iPhone8 がですね、はい、9月の22日
発売。収録してる日から見ると昨日なんだよね。
なんだけど、まあちょっと日付で言いましょうか。9月の22日に発売になりましたが、お二人はいかがでしょう。買いましたでしょうか。
いやー、僕はビッグカメラの店頭でちょっと触ったぐらいで即日購入は見送りました。
あ、実機は見たんだ。
実機は見て触りました。実機ね、あの裏面いいですね。やっぱガラス。
ああ。
なんか なんだろう、あんなマットなガラスって作れるんだなと思って。
あ、そうなんですか。僕でまだ実は見てないんですよ。
あ、本当ですか、うん、なんか
僕も見てないですね。
あ、全然見てねえな。
そうでもね、僕ね、見ないでお見合い写真だけで妹と母親の iPhone8 をあのアップルのサイトで注文しました、うん、発売日の翌日にはもう着いたって言ってましたね。
アップルの公式のオンラインストア。
そうそうそう、だから SIM フリー版なんだよね、うんうん、
なるほど、
うん、
通信会社はどうするんですか。
今2人ともソフトバンクをやめて、
うんうん、
IIJ にしようかなと思ってる。
お、ミオフォンに移行ですね。
そう、僕もソフトバンクやめて IIJ にしたんですよ、
うんうんうん、あ、そうなんですか。
じゃあ、うん、3人でシェアパック。
まあ、あのうち家族4人分がシェアパックになってんだけど。
ああ、そう、3枚プラス1か。
そうそうそうそう、うん、なんであともう 2,3 枚は買えるんだけど、まあ、それは、うん、あの家計を一緒にしてるわけじゃないので別々に。
ああ、まあそうですね、
なるっちゃなるんだけどね。
それは MNP でいけるんでしたっけ。
MNP でいけますね。うんうんうん、すっごい食い下がられますけどね。
食い下がられる、
ソフトバンク側に。
ソフトバンク側に、そう、
うんうん、
なんか 2,3 万円のクーポンがつきますとか言われて、うんうんうんうん、
あ、
そう、私の裁量で OK が出ましたみたいな、なんかね、あの劇的な演出をされるんだけど。
いや、なんかさ、それがマニュアルだと思うとちょっと悲しいよね。
そうなのよところがね、僕はね、あの試算してるわけですよ。2年間ソフトバンクに通信費プラス端末のカップ代を払った額と、SIM フリー版 iPhone を買った上で、
うん、
IIJ に2年間払う支払い総額の差が、うん、うちの場合は20万ぐらい出たんですね。
なるほどね。
そうした時に iPhone 2台ぐらい買えんじゃんと思ったら、
うん、
もう今すぐにでも違約金払ってやめたいって思ったのよ、うん、
なるほどなるほど。
キャリアじゃなくていいやって。でも今回 Apple Watch のシリーズ3ってやつ、
はい、
はいはいはいはい、う
ん、あの大手キャリアさんじゃないと使えないんですってね。
うん、なんだっけ、アップルウォッチ自体に SIM が入るっていう。
そうそうそうそうそう、単発で時計から電話ができるっていうね、
うん、うんうん
うん、そう、だからまあ IIJ の場合はそれが使えないけど、僕使ってるのシリーズ1なんで
うんうん、
そんなにいいかなと思って、
うんうん、だからまあ IIJ、 僕も今現行のメインのものは IIJ のミオを使ってますけど、まあ、僕はもう一番下のパックでなんとかやりくりしてるので、ミニマムスタートプランで音声通話込みで1600円プラス、まあ通話料と、まあ消費税か、なので、まあ年間で、まあ月2000円以下かける24なんで、まあ2万円台前半ね、
だってそれ普通にキャリアで契約してる人は、多い人だと1ヶ月の通信費で終わっちゃうもんね。
そうですね、パズドラなんか課金してた日にはね。
コマシーさんは今キャリア。
僕はキャリアでソフトバンクですね。
おお、うん、月いくらぐらいかかってる？
いや僕ね仕事でも最近かなり使ってるんで、
うんうん、
多分ね2万とかかかってます多分。
そう、友田さんの年間支払い総額に相当する、
うんうん、あそうなんだ、うん、やっぱちょっと秘密の電話がね多いですからね
スナイパーとして。
そうですよ、そうそうそう、本当に
たまにこのね小町さんのスナイパーって設定をねちゃんと入れとかないとね、みんなついてこれなくなっちゃうんだよね。
そうかそうか、バケの仕事をしている人だからね。
さらに言うと自分でも忘れてた
ひどい
最近バキュー職務じゃないからっていうのもあるかもしれないね。
そうツイッターの名前ちゃんとコマック13ってあれはねゴルゴ13なぞられてるってこの設定をねたまに入れておかないとね。
それ言いました。
そうそう、
そうなの、
あれそれそうですよ、あのアイコンのライフルもゴルゴ13と同じモデルです。
はいはいはい、はい、
そうそうそう、
あそうなのね、
スナイパーっていう設定で一応やってますんで、
う
ん、
一応っていうか一応って
もう全部あの 給与というかね報酬はスイス銀行に入ってるという
入ってるということでね、
スイス銀行に入ってるお金をアップルペイで支払ってるっていう設定でやってます
ね。でもキャリアソフトバンクって今バレちゃったけどね
でソフトバンクだと4年縛りがあるんだっけ、うん、
次からですね。
次からなんですね。
次からというか、まあ、まあ、前々からやっぱり、その、まあ、2年ではなく、もっと多い年数で縛りたいという話は、うんうん、多分、各キャリアいろいろ思ってたとは思うんですけども。
ユーザーじゃないよね。キャリア側の思いだよね、そうですね。
キャリア側としては、まあ、はいはいはい、で、しかも4年になると、はいはい、まあ、これはちょっと僕の今の思いつきであれなんですが、うん、例えば、高校1年生、中学1年生が入ると、うん、その在学期間中一切キャリアを変えれないんですよね。
最悪だな、
うんうん、となると、まあ、例えば中学1年生から持つ、はいはい、高校1年生の時まで行くとなると、まあおそらくそこからまた4年更新してしまう、
うんうん
う
ん、
で大学生になる、うん、で社会人1年生2年生になるってところまで、うん、おそらく12年程度、
そうだね、
多分キャリアで縛りやすいんじゃないかなっていうところで、うんうんうん、ね、最初やっぱね親とかが決めてキャリア決めちゃったりすると、
うん、
そこからまあ10年以上のお付き合いになるんじゃないかなってところですね。
でもさ、昔はさ、ボーダフォンとかあとジェフォンだった時とか、うん、ドコモも昔はそうだったかな、長ければ仲良くほど基本料金安くしますっていうサービスがありましたよね。
まあ昔はね。
今のソフトバンクなんて何年付き合ってやってんだよってぐらい長い間付き合ってあげたけど、大したもんなかったからね。
いや別に何年そうですね、変わらないですよね。
そう、
まあ、もちろんねショップがたくさんあるとか、
うん、
その手厚いサービスが受けれるとかね、
うん、
あとまあなんかフォトフレームもらえるとかね
いらないじゃん全部いらないじゃん
手厚いサービスってもうそんなね
あれだ、どうせお父さんの写真が乗っかってるカールかなんかもらえるぐらいだろカールの方が貴重だ
よな、ね、白時計どうなっちゃうんでしょうね。白時計ありがとう10年みたいな感じに今なって
ます。なんか古田新たにニヤリやられてんじゃねえか
ねえっていう、なんかこうやって話題に出してる時点であのソフトバンクの CM は刺さってるわけですけど、
そうそうそう、
悔しいから、
ね、
最近ね YouTube の方でも結構ね6秒の CM とかね増えてますけど、
ちょろちょろすごいね国費がね、
うん、やっぱりねうまいねと思いますけど、まあまあそれで、まあ、僕はもうそのミオなんで、まあ、多分ヨヨさんとこもこの ミニマムスタートプランになるのかな、シェアプラン、
ね、かっちゃんと妹はミニマムにしようかなと思っている。うちの家族はファミリーシェアプランで10ギガだけど、うんうん、13ギガ毎月もらって余らしてる感じ、
うん、ああそうですね、
そうで俺思ったんだけどね、うん、ソフトバンクの時のデータ通信の量より、うん、IIJ の方が全然少ないんだけど、ソフトバンクってなんか無駄な通信してないですかっていう気がしてて、
あーなるほどね、
あっという間にねソフトバンクの時はね7ギガいっちゃったんですよ。
なるほどなるほど、
で一応気にして毎日減らすような使い方をしないと危なかったんだけど、うんうん、今一生懸命使ってもなかなか使い切れなくって、
へえそうなんだ、
そう電波も別にドコモ回線だから悪くないですし、
うんうんうんうん、
スピードも速いしね、
うんうん、
何も違和感感じなく使えてていいですよ。
それソフトバンク回線が悪いってことじゃないと
まあまあでもだいぶ良くなったんじゃないですか、
まあ、
あの昔と比べたらね、でもよく考えると、うん、でもね今思うとなんです、今思うとなんです、僕も散々ねいろんなところでねソフトバンクの回線が悪いだろうなんだろうって文句を言ってきましたよ、
うん、
ただ今思うとですよ、今思うとあれは iPhone が悪かったんじゃねえかなって結構思うとこがあって、 iPhone の電波のつかみ方結構下手くそなんじゃないかなって、
まあ、
未だに思うんだけど、うんうん、 昔もね特にあの 3GS とか結構やっぱひどかったんだろうなと。もちろん技術的にもねまだまだ発展途上だったとは思うんですけど、うんうんうん、でまあちょっとまたミオの話に戻りますけど、やっぱどうしても格安SIMってね、
iPhone の話に戻ろうで
よ。もう iPhone の話はもういいですも
ん。なんだいいよいいよ好きに喋って。
ちょっとね、いやミオの話でいくとね、結構やっぱその格安SIM乗り換えようって時に、今までやっぱキャリアだとあのギガモンスターとかもあって、うん、ね何十ギガとかって容量が使えるからって言って既存のキャリアに残ろうとかね、
あ
人も結構ね、うんうん、いるとは思うんですけど、今ミオの方はまあそれにも対抗してってことで、
20ギガ30ギガ足せるやつあるもんね。
そうそうそう、データオプションで20ギガが3100円。
あれでもさ、仕事しないで YouTube 見ない限りさ、あんな使わねえぞ
って思ったんですけど、
うん、
最近ね食うのがね、うん、インスタグラム。
えマジで、
インスタグラムはどんどんどんどん先読みで食ってくんで、
ああ常時開いとくとってことか。
そうですね、結局ツイッターの場合は、うん、まあいくらストリーミングしたとしてもやっぱほとんど文字情報じゃない
ですか、
うん、
テキストですからね、バイトの文字列じゃないからね。
そうで、ツイッターと同じようなノリのその時間潰し暇つぶしの感覚でインスタグラムをやってしまうと、いくらちっちゃい画像とはいえ画像を連続で何十枚と見てるので、
はいはいはい、
結構ね気づいて、今動画も結構ありますから、うん、インスタグラムも
重たいね。
うん、結構ねインスタ食うなと思って、
お
楽しいんだけどね、
うん、
ギガが減る、
ギガが減るパケット容量がね。
そうですね、
ギガっていうのは数字の単位だからねパケットの単位じゃないからね。
そんな記事ありましたね、ギガが減るね。
いやギガが減るわ、でもなんかまあ言えてみようかなって気はするけどね、やっぱり分かりいいには分かりいいかもしれない。
はいはいはい、
うん、っていうのでちょっとまあ言葉の乱れもありつつですがで今ねそのまあ iPhone ヨウさんのとこはね2台買ったっていう話で、で明日どうその設定をしに行くんですか、それで。
あそうそうそうそう、バックアップを取って移行してあげてっていうのをやろうと思ってて、お二人はどうするの。
僕はね本当は iPhone8 か8 Plus を買おうかなと思ってたんですけど、予約する暇がなくそのまま発売されてしまったので
忙しかったんだ。
そう、もうこうなったら10に行こうかなと思ってます。ちょっとキャリアを変えるとか変えないとかちょっとそこはまだ全然考えてはいないんですけど、
うんうんうん、
とりあえずもう、
まあ、でも今のままだと、うん、まあ、ソフトバンクで機種変、
機種変するかキャリアを au に変えるか、ちょっとその2択かな、そのどっちかで、うん、なると思います僕は。
そうだよね、 MNP すると特典あったりするもんね。
そうそうそう、あるし。
そうですね、う
ん、ちょっとあとやっぱりどうしても仕事でも最近、うん、かなり使うことがあるので、なんかそれを考えるとちょっと、うんうんうん、ちゃんとしたっていうのも失礼かもしれないけど、うん、キャリアで契約しといた方がいいかなとは思っているので、うん、
いやだから10ね、やっぱこれ絶対触ったら欲しくなるやつだよねこれ。
そう
っ
すね、
俺もそう思うんだよでももしかしたらみんなで心中かもしんねえんだよこれ
どんなバグが待ってるか分かんないよね
多分今までのパターンでいくとあれでしょ、 5C と同じ運命系でしょこれ。
ああ
多分後続機出ないタイプでしょこれ多分。
ああそういうことね。ああはいはいはい、
うん、
なるほどね。
後続は出ないんじゃないですか、
まあ、どっちにしろそうかアニバーサリーモデルだから、
うんうん、そうですね、後継は出なくてその8の次、うん、まあ、8S になるんだか9になるんだか分からないですけど、それが、まあ、10に近づくっていう仕様になるんじゃないですか、
ね、ああそっかそっか、うん、でなんかまあ10はそう欠番というか、うん、みたいな数字にしていくのか、ね、まあ、10以降ちょっとナンバリングを変えていくのか、
うんうん、
そうこれネーミングはね俺完全にミスだと思うよ、
うんうん、
iPhone10 にしちゃうとね結局今678とかって来てる流れを切っちゃうことになるから、なんか違う言い方でよかったのかなとは思うんですけどね、
うんうんうんうん、
まあだからな、
そうだから、何が
いい案があるかって言ったらないんだけども
ないですね。嫌だよね iPhone ジョブズとかだったらもう超嫌だよ ね、
そうね、
まあない
やだからそうか、お二人は10狙いですね。じゃあこうなると
そうだね、そうだね、まあ実際多分手に入るのはいつなんだっていう話にはなるとは思うんですけど、
うん、そうそうそう、
そのお二人よりも僕今実際何かしらへの買い替えは迫ってる状況で、
今の端末何、
そうだよね結局何になって
るんだっけ。僕今 5S をですね、
おお
2年半ぐらい使ってんのかな。
え？
だからもう6とかが出てる状況で 5S に乗り換えて、うん、
あ
かつそれで2年半とか3年近く使ってるので、
その前が4をすごい使ってたんでしたっけ。
4S をずっと使ってて、
そうか
そうか、 4S の期間が長かったんだよね。
長かったね。
なるほど、
ね、うん、4S をまあ多分3年とか4年近く使ってた時期があったので、からの 5S で、まあ、まあ、ただ、さすがにちょっと、2年を過ぎた頃から、バッテリーの持ちが、どうしても悪くなって、まあ、モバイルバッテリーを常に持ち歩く生活がありまして、で、その後ですね、危機的な状況になるわけですよ。あの、ライトニングの端子の接触が悪くなって、
あら。
充電が、なんかできたりできなかったりするようになって、ライトニングを挿しても充電されてるされてないを行ったり来たりしてしまうので、うんうんうん、マナーモードにしとくとブーブーブー
余計電池食うみたいな状態だな。
ひたすら本体熱くなる、充電されない、
最悪だ、
ブルブル震え続けるっていう状況が続きまして、うん、実は2ヶ月ぐらい前かなになりまして、でうわこれはもうすぐ買い替えなきゃいけないなと。でそれで2ヶ月前とかなんで、まだ iPhone 出てないんですよ、8出る前で、でまあでも絶対出るじゃないですか。
分かってる、
ね、っていう状況の時にめちゃくちゃ迷って、もう例えば今のでもう7をなんとかもう買っちゃうかとか、でも7も多分これ8出た、8か 7S か出たらまたさらに値は下がるだろうなとか、いろんな話を考えた挙句、一応ダメ元で 5S のですねライトニング端子のところをですね掃除してみたんですね。
はいはいはい。
爪楊枝的なものを使って、ライトニング端子のところをこうほじってみたらですね、もう恐ろしい量のホコリが出てきまして、
詰まってたの一回。
本当に汚ねえなあれ。というわけで、そこをきれいにしたらですね、充電は一切問題なくなりました。
解決しちゃったから買う機会を失ったわけだ、
はい、端子はもうバリバリに復活しましてですね、もうそれまでに俺ライトニングケーブル3回ぐらい買い替えたんだけど、それも別に無駄で、ただライトニングケーブルが増えただけっていう。
まあ便利だからいいんじゃない。
残念な話にはなりましたが、なんで今ねそのライトニング端子の接続が悪くて困ってる人は一回ちょっとね、
ああそうだね、
なんか爪楊枝の先っちょにちょっとまあティッシュくるめるぐらいでも、
俺も結構汚ね、
結構ね覗き込むとえってなって、覗き込んだ時黒いんですよ。で
だ、ね、
これ掃除した後結構シルバーとかゴールドに戻りますから、これほんと一回やってほしい。
やった方がいいね。
ポケット入れてるとどうしてもそのねポケットの中の糸くずとかが入っちゃうんで。
一応言っとくけど、掃除した結果壊れてもこちらで保証はしませんよ。
あ、こちらはそうですね、
そうしていきません。
苦情は一切受け付けておりませんので、
う
ん、
そこだけは言っとこう。
どんな力で掃除するんだろ
う。え、でトマト屋さんは天に行こう行くので
、天行けたら天に行きたいなと思ってたんですけど、
もう5から10なんてもう倍じゃないですか。
倍すごい、ね、
本当だ本当だ。
でも今回ねアップルケアまで入れると15万近いでしょ。
そうね、高いね。
高いですね。
すごい、俺それだったら iMac5K 買えんじゃねえかっていう。
ああそうそうそう。でもさ、今ニコニコアップルローン12分割金利無料キャンペーン中じゃないですか。
そうなんですよ。で
もこれ12分割にしたら1万数千円ぐらい。
そのさ実質無料みたいな言い方やめよう本当に。
しかも今その金利 1% って10の発売、
金利ゼロゼロゼロ、
あゼロか、ゼロって10の発売まで続くの。
今回のキャンペーンは2017年の10月16日までになってますね。
10月16日、あ
もしかして全部ダメじゃないこれ。
ダメじゃないですか。
これは
10はだって10月27日に予約開始、発売11月3日ですからダメじゃないですか。
やばい、これ、
これは
こんな話してるけど、そういえばこんな話してるけど、これさ、これ配信されるのもう10出てんじゃねえの、大丈夫。
それはね可能性はあるから。だまあこれもしかしたらまあこの時点では一応10月16日までなんですけども、まあ延長なのか、一回切ってその10の発売されるタイミングでまた再キャンペーンになるか、
うんうん、その後やるかみたいな感じ、
まあ
ね、
やるかとか、あとはまあ10が出て少しした後にやるかとか、いろいろあるかとは。ただまあこれ10がねかなり品薄になるんじゃないかっていう。
そうだよね、
うん、
ね、有機 EL を使ってる関係で製造が結構大変なんじゃないかっていう
可能性はありますね、うん、僕結構年内難しいんじゃないかって自分では思ってます。
そう、これがさ、キャリアに縛られてないとさ、いつでもいいやっていう気で待ってられるから気が楽なんですよ。
ああ、確かにね、キャリアのキャンペーンとかにね、乗っかる必要もないし、
あと解約期間2ヶ月以内に欲しいっつってもね、製造がつかなくて遅れちゃったらもうどうしようもないわけですしね、う
ん、結構なんかね、セブンとかのあれか、プラスが初めて出た時とかはね、
うんうんうん、
結構プラス系は品薄で届かなかったりとか ね、 ありましたよね、うん、っていうのもあって今とても迷っていて、
うんうん、
最初はセブンをシムフリーで買おうかなと思ってたんですよ。
はいはいはい、はい、また同じことをしようとしてたわけだな。
まあまあ一個前のね、
片落ちに手出そうとしたんだな。
うん、でまあ、それこそでもその前はね、もうもっとしょうもなくて SE を買うか、
マジで
もうなんだったら 5S のバッテリーを交換してもいいかなとかね。
あー、好きなんだね、うん、あのごつい形の iPhone がね。
そうなんですよ、ちょっとね、6以降のあの縦長に自分が耐えれるか自信がないですけど、
薄ってないしね。
うん、でもその話はね、でもね、 4S から 5S に行くときもちょっと自信がなかったけど、慣れちゃったらやっぱなんとかなったから、はいはいはいはい、縦にどんどん伸びていくからね、
うん、
ってのはあったんですけど、ただそろそろね、あの iPhone で Suica が使いたいんですよ。そう、現状その iPhone のケースにカバーの中に Suica を入れてるんで、そんな不便はないっちゃないんですけど、
うん、
だからそろそろね、あんだけ Apple Pay に情熱燃やしてる人がいい加減あのついてないのを持ってんのもどうかと思うので。
アナログだったわ実は。
そうですね、なんで、まあ、SE はちょっとあれかなとね。 5S 電池変えるのもなって、今もね結構ね、LINE 起動するのに10秒ぐらいかかるしなとか、
あ、長いね、
遅いね、
思ったりとか、そうですね、だったりするので、まあ、7以降になんとかしていこうかなと思って、うん、で、7の SIM フリー版だと、うん、まあ、僕今、5S が64なんで、
うん、
まあ、ちょっと30には厳しいと、
うん、
で、まあ、128かなと、うん、いや、ちょっと待ってよ、じゃあ、iPhone8 の64と、7の128って、価格差が1万円ないんですよね。
お
となると、ちょっと数千円頑張るだけでいいなら、まあ8でいいんじゃないかなというところで、うんうん、それ
ね、端末のサポート期間長い方がいいもんね。
そうですね、まあ、今回すごいね、11残りましたね、 5S 一応。
あ、残って、
ただまあ 5S 残ってます、うん、今僕も即日やりましたけど、
うんうん、
まあ重たくなったような気がしないでもないけど。
俺まだやってないや、
僕もやってないです、ね、
うん、っていうのもあるので、まあ数千円であれば、その今ね、そのアップルローンの 0% 金利もありますし、
うん、
アップルストアで SIM フリーの8、あとはちょっと色をどうしようかなっていうぐらいで考えてますね、う
ん、なんかでもさ、8ね、予約開始日当日に妹分を予約して、うん、その、うん、2日後に母親の分を予約したんだけど、うん、届いたのは同じ日だったから、うん、結構手に入れやすいんじゃないかなって感じだよね、
う
ん、
そうですね、
割と楽な感じですよね、うん、多分ね、
行列もかなり少なかったみたいですし、
ああ、そうなんだ、うん、
だからこれが10の時にどうなるかですよね、なんかお祭り騒ぎみたいになるのか、うん、
おそらく10が今までの通常の並びだったりとか予約だったりっていう感じになるんじゃないですかね。
うん、いやー、有機 EL 見てみたいな。まあサムスンはね、もう出してますからね、うん、そっちに似た感じになるんだとは。だから結構ディスプレイもね、どっから調達するのかとかね。
サムスンじゃなかったっけ。
サムスンなんだ、
懐かしいな。有機 EL 昔欲しくて、あの携帯、まだ全然ね、携帯に有機 EL なんか乗ってない頃に、
うん、
あのまだパカパカのガラケーの頃ですよ、
うん、
背面のディスプレイのとこが、
うん、
有機 EL になってるやつがすごい欲しくて、
かっこいいな、かっこよかったな。
そうなんですよ、有機 EL が欲しい欲しいってただただ思ってた時期もありましたけど、ただ、あの時期はね、もう本当ドットの、なんか電卓買ってぐらいのドットしか、ね、表現できないような時代で、うん、ね、ちょっとカタカナが書けるかなぐらいの有機 EL のディスプレイのものを使ってましたけど、今回まあ10はもう全面フルカラーでね、でちょっとね、やっぱりなんかデメリットというか、あれはやっぱ重さがどれぐらい変わってくるか、
うん、
今 SE が 113g、 まあ、多分 5S とそんな変わんないと思うんですけど、で7が 138g、
うん、
で8が 148g、
うん、
で10が 174g、
うん、まあ、8プラスが 202g なんで、
そうですね、うん、200g ついに 超えましたね。7プラスで、ね、188g。
8か。あ、じゃあ、それより、かなり、う
ん。あのね、今ね、比較表を見てんのよ。モデル比較表を見てんですけど、
うん、
もうこれに関してはね、ソフトバンクのサイトがダントツに見やすい。
ああ
。あの SE7、7プラス、8、8プラス、10、全部人並びにしてあって、はいはい、これはもうソフトバンクの唯一の功績と言ってもね、過言ではない。
唯一ね。
いや、日本で最初に iPhone を取り扱った会社ですからね。
そうだね。
そうですね。うん、このさ、この表はね、ちょっとあのブログにも貼っていただきたいんですけど、これとても見やすい。すべてが横並びで、もう重さとかはもちろん、うん、あのちゃんとあのワイヤレスの通信規格とかもどれに対応してるかとか全部載ってるし。うんうん、あ、そうか。SE だと 4G LTE までしか載ってなくて、その7以降が 4G LTE のアドバンスドに対応してるのかとかね。そういうのも全部載ってます。うん、あと Wi-Fi の規格とかも、いい具合に変なまとめサイトとか個人のブログ行くよりも全然楽しいと思う。
本当だ、めっちゃ綺麗だな、これ。すごいな。
あ、たどり着きました
見ました、はい。こうもうだって諸元表が並べてあるようなもんですよ、車の。
うん。
素晴らしい素晴らしい。 iPhone の諸元表が並べてあります、
ね、え、ただ一番下の項目にコネクタって書いてあるんですけど、
うん、
まあ、当たり前だけど全部ライトニングなんだよね。ライトニングライトニングライトニングライトニングライトニング、
いちいち書いてある。
そうそう、これちょっと面白かった
ね。
っていう感じなので、僕はちょっと今のとこは Apple ローンで、公式 Apple ストアで8を12分割かな、64ギガ、
意外とその方が賢いかもしれないな、
うん、に、まあ、今の IIJ の、まあ、SIM カードをそのまま乗り換えというか、うん、まあ、ちょっとただもしかしたらプランを今ちょっとね、3ギガね、さっきのインスタグラム見るのもあって、ミニマムスタートの3ギガがちょっとね厳しい月がたまにあるんですよ。
6ギガでもだって3000円しないぐらいじゃなかったっけ。
そうですね。あとはちょっと実家の方とかとシェアするか、
あ、ファミリープランに開き直っちゃうっていうのもありだよね。
そうですね、ファミリープランで、まあ、2、3枚買うか、うん、でちょっとこれ出るまではね、 iPad Pro が欲しかったんですよ実は。
お
でもちょっとさすがに 5S だ、 5S をそのままにして iPad Pro を買うっていうのもちょっと考えてたんですけど、
うん、
ちょっと 5S はねちょっとやっぱ無理だわ。
まあな、
さすがに辛くなってきましたね。
うんうんうん、
ってのがあって、ちょっとまあ8への乗り換えの方向で今検討しております、うんうん、そうか、いいな、10羨ましいな。
まあちょっと、ね、手に入るかどうか分かんないですけどね。
そう、俺もそう、その不安が一番大きいよ ね、
いつ来るんだかみたいな、うん、
まあ、今回ね大きく変わったのはあのワイヤレス充電の部分、あとはまあデザインが裏面ガラスになった、まあ、ちょっとお二人触ってないって話で、うんうん、まあ、僕もちょっとさっき話途中でしたけど、裏面のガラス、なんかガラスで挟むってなると 4S が最後
の、 4S がそうですかね、うん、そうですね、
5S はもう裏面がもうアルミというか、
あ、そうでしたっけ、
鉄製のものになっちゃってるので、あ、まあ、ちなみに僕 4S の裏面のガラスは割りましたけどね。
うわー、
表面はね割らなかったんですけど裏は割った。
iPhone 使ってて今までガラス割ったっていう経験は一回もないですね、う
ん、あ、すごい、うん、綺麗に扱ってるんだね。胸ポケとかに入れて自転車の鍵刺そうとしたらもう逆さまになるから真っ逆さまに落ちてやったことある、は
いはいはい、いやでも小橋さん、僕も結構その 4S ね、うん、落としてたんですよ。結構アスファルトに画面の方からボンっていったりとか、うん、結構あったんだけど、でフィルムも貼ってないのに意外と割れなくて、
あ、一応ゴリラガラスだったからね、
うん、なんかたまたまバンパーとかがうまくちょっと微妙に当たってくれたのかなとかもあったりして、はいはい、なんとかなってた
んだ。玉田さん、なんかそういえばあの時すごいこだわりがありましたよね。ケースだと厚みが出るから標準のバンパーを使うっていう、なんか
そうそうそうそう、バンパーすごくか、だから今回ってさどうなってんの、あのバンパーはもうないの。
ある
アンテナ問題がないからないんじゃないの。
そっかそっか、バンパーはもともとあのちょんぼしたやつを戻すためだったもんね。
ギュギュって握ると電波が弱くなるとかなんかな、
あったな。純正のバンパーはないかもしれないですけど、サードパーティーだったら多分いっぱいありますよ。
うん、
あ、ただうん、トマト屋さんが使ってたようなあのプラスチックっていうの、なんかあの樹脂系のバンパーはあんまりないかもしれないですね。
うん、うん、今回ね iPhone8 用の公式アクセサリーはもう完全に後ろを覆うものですよね。
あ、そうです、公式は、はい、いわゆるケース、うん、ケースですね。
レザーとかシリコンとかのやつがね、うんうん、出てるとは思うんですけど、まあ、これはギリギリあの多分 なんだ 無接続 の、 あの無線充電、無接点充電でしたっけ、
うん、ああそうか、
かい、かいくぐれる微妙な 厚みになってるんですよね、きっとね。
きっとそうですね。
そうだからケース選びもね、またねどうしようかなとかね、なんか久々にちょっとなんか iPhone で悩んでる自分が楽しい。
楽しいよね今回ね。
いやトマタさん多分使いづらいと思うよ、親指が届かないっていう体感をすることになりますよ。
ああそっか、うん、でもね確かに 4S から 5S の時も結構辛かった、最初1ヶ月ぐらい、うんうん、あとあの僕小指で支えるんですよ、ホームボタンの近くを。
あじゃあもうすぐあれだ、手つりそうになるかもしれない。
そうそうそう、だから 4S の時からそうで、小指をこのなんていうかスピーカーの下の辺、うん、ライトニング端子の辺に置いて支えて親指で持つっていうのをずっとやってたんで、はいはい、これ多分6系列から先きついんでしょこれ。
もうあのリング買っちゃうかもしんないね、うん、小さいサイズでも、うんうん、
あバンカーリングね。
僕今 6S だけど届かないもんやっぱり、うん、
あちょっと不安だな。でまあそのなんだワイヤレス充電と、もう一つ大きく変わったのは、うん、僕はやっぱカメラかな。
ごめんなさい、 今までのカメラが何メガだったのかだか分かってないんですけど、
いや結局いわゆるそのなんだろう画素数でいうとこのところ、いわゆる何メガピクセルっていうところは、うんうん、実は SE から一切変わってないんですよ。
そうなんでしたっけ、
はい、SE からずっと12メガピクセル、うんうん、1200万画素って、実際あの Xperia とか Android 系は結構もう2000何百万画素とかまでいって、ピクセル数で表すと本当横6000の縦4000とか、
すんごいでかいね、
うん、っていうとこまで行ってはいるんですけど、まあ、ここをちょっとなんだろうな、あえて多分この12メガピクセルでとどめてるというか、
うん
うん、いうところはなんかアップル何か思想があるのかなと、
ま
あ、
そんなに必要ないよって思ってるのかもしれないですけどね。
そうですね、うん、いわゆる画素数はそのままで、撮像素子って言われる、
うん、
レンズを通して入ってきた光をフィルムの部分、実際に写真として受け取る部分の素子はどんどんというか少しずつ改善して、多少大きくなってるのかな。普通のデジカメにもねもちろん入ってるんですけど、うんうんうん、例えば一眼レフ系だったら APS-C ってモデルだったりとか、フルサイズって言われるモデルだったりとか、まあ、もっと大きいモデルとかもあるし、まあ、ちっちゃいデジカメになってくると、3分の1インチとか、うんうん、高級コンデジって言われるところで1インチ、あのソニーでいうと RX100 のシリーズだとか、うん、そういう高級コンデジは1インチって大きさ、その下になるともっと3分の1、3分の2、4分の1とかいろいろなっていくんですけど、うん、画素数はそのままに、その撮像素子、センサーの部分を大きくしていくと、うん、広い撮像素子の中、センサーの中に、その埋め込むピクセルの数、要はなんていうかピクセルなんで、たくさん正方形がこう埋まってるようなイメージですよね。それで写真を作ってると思うんですけど、うん、その一つのピクセルごと、一つの正方形ごとが余裕を持ったサイズで撮れるんですね、
うん、
センサー部分が大きいので、うん、そうなると、暗いところでより綺麗に写真が撮れるようになるんですね。なんで、まあ、ここから読み取れるのは、 iPhone というのはむやみにその画素数を大きくしようっていうんではなくて、よりなんだろうな、人間の目に近くというか、暗いところでも綺麗に明るく、あとはその色情報を豊かに撮れるようにっていう風にしてるんじゃないかなっていう、
美しいと言われる見た目を追求してるんだろうね。
そうですね、ちゃんと、うん、だからだってさ、いや僕もその普通のカメラは2000万画素級ので撮りますけど、そのさ、わざわざさ1ピクセルのとこまで拡大して見ないわけですよ、撮った後のものをね。iPhone 上で見るんだったら別にこの1200万画素あれば十分かなってところで、あとはいかに見た感じ綺麗に見えるかっていうのは非常に大事、うん、ね、っていうところを追求してるので、
うん、だって世に出したってインスタだろどうせ。
そうそうそうそう、本当そうなの、本当そうなの、 1000×1000 ピクセルあればなんとかなるのよ今競技
十分でしょ
う、うん、っていうところをちゃんとうまく理解してやってると、
うんうん
うんうん、で微妙にちょっとセンサーの配置の仕方とかも7までと変わったりだとかしているというところで、何万画素っていう部分は一切変わってないんですけど、カメラがどんどん進化していると。で、あとはまあ 4K ビデオがまあ滑らかな、まあ60フレーム、1秒間に60フレームっていうので撮れるようになったと。だから実はカメラ部はかなりあのパワーアップしてます。
ね。
うん、あとスローモーションで撮れる解像度も上がってるし、
なんかすごい力説してるけど、うん、今 5S 使ってるんだよなって思うと、なんかなんとも説得力がないんだよな。
5S である程度満足してるっていう。そうそうそう。
でもあのコンデジ買うよりは全然いいよね、こっちの方がね。
そうなんですよ。だからレンズ交換式のカメラを買わない限り、
はいはいはい、
例えば今度 iPhone と3万円ぐらいのカメラをなんか持ち歩くつもりとかの人だったら、
うん、
もうガゼン8、まあ、もしくは8プラスですよね、
うん、
まあお金があれば10でもいいんだけど、待てればね、8プラスを買えばもうデジカメを持ち歩く必要はほとんどなくて、7、8万、2桁台乗るようなカメラを買えば、
うん、
多少の違いは出てくると思うんですけど、
うん、ズームの部分がどんな感じなんですかね、わかんないですけど、
8に関しては光学ズームなし、うん、でデジタルズームが5倍で、
うんうんうんうん、
8プラスなんですけど、こっちは光学ズームで10倍いくわけではなくて、
あ、ごめんごめん、
うん、光学ズーム、これもね、なんかね、光学ズームって書き方があんま良くねえなと思うんだけど、
はいはい、
要は広く撮れるのとちょっとズームするっていうのに2個カメラがついてるんですよね。
あ、広角と望遠ってやつですね。
そうですね、まあ、これはちょっと7プラスも一緒なんで、
うんうんうん、
あの目新しい情報じゃないんですけど、
なるほど、2
個ついてて、そうそう、2個ついてる、そっちをまあ切り、うまく切り替えていくって方式になると、うん、まあ、それはでもこの8プラスのね、大きいこの筐体があるからできるって話だと思ってたら、うん、10もできるからちょっと驚いたんですよね。
そう見ると性能的には8プラスの方が上なんじゃねっていう。
ああ、あと10と比べて。
そう、
いやでもね、やっぱそれはね、10はディスプレイです。
ディスプレイが綺麗なんだね。
いや OLED は多分すげえと思うよ、すげえと思うけど、うん、ちょっと僕これ10で、
うん、
まあ、実機出てないんであれなんですけど、失望ポイントを上げるとすれば、
はいはい、
バッテリーの持ち
悪そうだね。
が、本来有機 EL になれば、うん、バッテリー消費減るはずなんですよ、
うんうんうん、
だから消費が減るんで持続時間が増えていいはずなんですけど、
うん、
結局乗っけたバッテリーの大きさがそんなに大きくないんですよ、この薄さというか大きさに合わせるために。
はいはいはい。
だから結局8とかと同じ時間、ほぼ同じ時間しか持たず、結果としてなってしまった、
うん、
なるほどね。
うん、これがね、有機 EL 使うんならめっちゃ持ったらいいのになっていうちょっと欲が出てしまうところ、ね、これ搭載してるバッテリーの容量まではこの表はないと思うんですけど、
そうだね、
確か iPhone X の方が、うん、搭載してるバッテリー量が少なくなっちゃってるはずなんですよね。
まあそうだよね、筐体がちっちゃいもんね、
う
ん、
そう、だからせっかく省電力になったんだけど、バッテリーの時間がこう爆発的に伸びたかと言われるとそうでもないと、
うん、
で今 iPad とかが、まあ、もちろん大きいからしょうがないんですけど、かなりもう全然充電しなくてもバリバリ持つようになってると、
うん、
時代になるとなんかちょっと欲が出てね、 iPhone ももっと持ったらいいのになって思っちゃうと、
うん、なかなかだいぶ決心がいるんだね、10にする人たちは。
いやーもう本当にね、宗教的な試され方をしてますよ。
ね、来る必要があるよ ね、
これ結構。それはもう多分10行く人たちはみんなそうじゃないですか。
そうだね、うん、信者としての心意気が試されるものにはなると思いますよ。
そうですね、キエル綺麗なんでしょうね、どうせみんな YouTube とかなんでしょうけどね。
そうですね、
見たいもんな。
ただまあね、毎日見るもんだからね、
うん、そうですね、
うん、毎日見るもんだからちょっとお金払ってもいいかなっていうところではありますが、まあ、そんな信者の方々からもたくさんメールが来てるんでしょ。
そんな信者の方から来てますね。来てるんですけど、はい、あまりにも寝かせすぎたので、うん、今年に入ってからいただいたメールを2通ほどご紹介できればと思っております、う
ん、はい、結構ね、番組の更新自体もだいぶ滞ってしまったのもあってたくさんメールをいただいてはいたんですが、ちょっといただいたね内容がね、僕らのせいで古くなってしまって、で滞った上にメールを読まずにどんどん自分たちの喋りたいことだけ喋るから、
うん、お便り会やってなかったからね最近ね。
そうですね、なのでちょっと少しでも、
はい、
まあね、弔ってあげたいという。
はい、ということで、はい、春巻さん、
はい、
カマインさん、
はい、
あとトキマゴさん、あとはリエコさん、
うん、
じゃない方はくん、
うん、
ソニカルさん、
うん、
で時孫さんがもう一通ぐらいあるのかな、
うん、
はい、ありがとうございました、は
い、すごいすごい供養の仕方を。
そうだね。内容は、まあ、内容は読んだよ。
確実に届いてますんで大丈夫です、はいはい、メールフォームから来たやつも全部読んでますんで、うん、そうです
ね、ちゃんと迷惑メールに入ってないかもチェックしてますし、
う
ん、
そうですね。
じゃあ、その中から、まあ、今名前を呼び上げなかった方に2通ほどご紹介させていただければと思います。まずは、はい、準レギュラーあっくんからいただいたメールですね。こちらですね、うん、はい、3月の30日にいただいたメールでございます。
ありがとうございます。
いやー、よかった2017年中に紹介できて。
じゃあ来年に持ち越そうかな。やっぱり。
それ結局名前で弔われちゃう。
これ多分ねジャスラック会の後にいただいたきっとメールだと思います。
おお、
はいはいはい。
じゃあ読ませていただきます。
はい、
膨らむトマト、トマト屋さん、膨らむお姉ちゃんへの思い、ヨーヨーさん、膨らむ下半身、コマーさん。
わかんねえんだよな、そのタイプミスなのか、うん、何なのかがわかんねえんだよ、ね、
膨らむどころか常にしぼんでいる人、こんにちは。時間の無駄遣いのあっくんです。
あ、無駄だった、ね、ここまでで、
このあと、うん、季節感出ますよ。桜のシーズンですね。
3月30日だからね。
すいません、
3月30日だから。
そこで桜を見ながら短歌を読んでみました。
短歌、そんな高尚な趣味があるんだ ね、
そうですね、
はい、短歌、はい、
ジャスラック警察同様注意され徴収される佐々木成り蹴り。
あれですね、慶太郎さんがね、ジャスラック会の時に、なんかコンサートをやったらジャスラックから請求書が来たみたいな話をね、
そうですね、
してたんですよね。
あと多分、はい、スピード違反か駐車違反か何かで警察に多分、
ああなるほど、それがかかっていると、
かかっているっていうお話ですね。
なるほど、
すっげえ恥ずかしいよね、3月30日のこうやって解説されるの。
そうですね。でいかがでしょうか、参考にしていただけましたでしょうか。皆様のまたの配信楽しみにしております、ということで、
あ
っくんからいただ
い
ております。
はい、ありがとうございます。は
い、
何を参考にすればよろしいんでしょうかね、これね。
そうですね。
しかももう今は金木犀の香りが漂ってるからね。
あ、じゃあ、うん、多分来ますよ。短歌、また短歌読みに来ますよ、彼は。
そうか、そうか。
秋の短歌。
秋の短歌。
を真冬に読むとかになるんでしょ、これ。
そうですね。
いや、真冬だったらまだいいよ。次の夏とかだよ、下手すると。
セミ鳴いて
っかもしれない。でも締めは絶対佐々木成蹴りで終わらせてもらうわけじゃない。
本名。
まあまあ、
ハードルめっちゃ上げてます。
そうですね、はいはい、そしてこれは8月、
8月6日、テカテカさん、はい、これ、うん、初めてですかね、テカテカさん、
う
ん、
そうですね、お初かもしれない、
は
い、
ですね、うん、皆様こんにちは、あ、初めてですね、初めてのメールをお送りします、テカテカです。
はい、初めまして。
初めまして。
いつも家庭菜園の手入れをしながら楽しく聞いています。
お、
今年の暑さでインゲン豆が水枯れしましたが、トマトとオクラはそこそこ取れています。
おお、はい、トマトが取れてれば、今年ね結構気候的に関東の辺もトマトはよく取れました。
これ僕にいただいてるのは8月6日だから、8月って二十何日間連続雨だった時があったじゃないですか、東京は。
東京はそうですね、
ね、だからあんまその前の気候ってところで、
うん、
うん、ちょっと確かにインゲン豆ね調子悪かった、うちも。
へえ、
うちもっていうか僕もちょっと農園やってたりするんで、
あ、
うん、
日高っていうことじゃなくてですね、
あ、は
い、
そうですね、関東でね、はい、うん、
じゃあ続きます。今や絶滅危惧種であるガラケー使用者です、
うん、
自宅で iPad、 出先で iPod を使用していますが、わからないことばかり、うん、今回はテザリング機能について教えてください、
うん、
連れ合いは Android 携帯を持っています、
うんうん、
出先で iPad を使用する際、Android でテザリング機能を使おうと思い設置をお願いしましたところ、うん、Wi-Fi へ直接接続するかモバイルルーターを買ってはどうかと言われました。
なるほど、
バッテリーが持たなくなること、通信制限がかかることが問題とのこと、
はいはい、
そう言われると確かにテザリングの中継をする意味がわからなくなりました。
そりゃそうだ、
そもそも携帯がネットでつながらなければテザリングしても意味がないのでしょうし、
うん、
どういう場合にテザリングが有効なのでしょうか、ご教授いただければ幸いです、うん、トマトもしおれる暑さです、皆様ご自愛くださいませ、とテカテカさんからお便りいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
なるほど、うん、なんというか良いパートナーをお持ちで、ね、そのパートナーさんのおっしゃる通りかと思いますが、
うん、
どうしても自分の端末じゃないものからテザリングする場合は、うん、結構気使いますよね。
そうですね。
そうなの？
だって その人の通信容量を使っちゃうわけじゃないですか。
あ、そういうことか。自分の端末じゃないものっていうのは、うん、他人のテザリングをする、うん、使わせてもらう場合ってこと。
うん、あ、そうですそうです。あくまでなんていうか軒先を借りるような状況なので。
あ、それはそうだよね。それは人のものはね、さすがに。
そうですね。なのでこれおっしゃるようにご自身で Wi-Fi ルーターを追加で購入されるか。
うん、
まあでも Wi-Fi ルーター自体もね今その SIM フリーのものがありますから、
うんうんうん、
あの前回72回の方でもお話ししたようにいろいろ格安 SIM も出てますんでね、
うんう
ん、あのそういうものを使ってもらえれば月のランニングコストで言えばこれはもうデータ通信だけで済むので、まあ、場合によっては1000円以下、まあ、1000円前後だったり、うんうん、まあかなり通信 iPad でバリバリ使ったとしてもまあ、2000円から3000円ぐらいで十分お釣りが来る感じでできるんじゃないかと思いますので、うんまあ、最初にちょっとねルーターを買ったりしないといけないんで
一人で10ギガ使ってっけどさ、
うんうん、
テザリングやりまくってるよ。
あ、本当ですか。
ポッドキャストの番組ダウンロードとか、
うん、
あとはスイッチをつないでネットゲームをやりまくったりとか、
うんうんうん、
全く気にしないでやれるようになった。
うんうんうんうん、
そう。でもそんなに意外と使わない。
テザリング結構みんな使ってんのかな。まあ Mac とかね持ち歩くとね、
そうね、
あのそこでできたりとか。
うんうんうんうん。
僕は全く使わないっすね。
そう、うん、なんかあんまりねやっぱちょっと僕も昔々本当その 4S とか使ってる時代にやっぱテザリング解禁になった頃、
うんうんうんうん、
解禁なるかならないか、まあ、SIM フリーどうなるかみたいな頃、昔はね、うん、テザリング自体 iPhone はできなかった時期が長かったですけども、テザリング解禁になった頃かなる微妙なところにテザーフリーっていう、
ありましたね。
無理やり iPhone にテザリングさせるみたいなね。
あれ Mac 版も出てましたよ。
Mac 版、ね、Mac 版が出てたのかな、
うんうん、
ちょっと何番か忘れちゃいましたけど、はい、それを使って無理やり Mac だったりとか Wi-Fi 機器をつないだりしてましたけど、うんうん、やっぱりもう電池はもちろん持たなくなるし、
うん、
通信容量もね通信制限かかってしまう場合もあるしで、まあ、正直あんまりいいとこなかったんですが、やっとね最近はもうあんまり気にしなくて、ゆうさんみたいにねあの普通に使えるようになってる時代になってます、う
んうん、でもなんかアプリの更新とかさすがに重いのは、明らかに重いのはやらないよ。
うん、でももう今になると、まあ、うちは固定回線引いてますけど、
うんうん、
もう人によっては一人暮らしの方だったりするとそもそも固定回線を引いてないとか、
あ、ワイマックスの人とかいるよね。
うん、全然いますし、ね、まあ、もっと言うともう PC を持ってないってなると、まあ、Wi-Fi 機器がもう自宅に必要ないと、うん、もういわゆるなんとか LT というかなんだ携帯網だけでいいっていう場合には、うんうんうんうん、そうなるとじゃあ iPad を買うときもどうすんの、セルラー買った方がいいのかなとか、
うん、
うん、じゃあでもモバイルルーターの方がいいのかなとか、いろいろね迷うとこが増えたっちゃ増えたところで、
うん、
皆さん、あ、お二人はもうまあ固定回線ありますもんね。
あるね。
そうですね、もちろん、
はい、うん、光ファイバーが入ってるとは思うんですけど、
うんうん、
でまあ外で使いたいとなると、まあアドバイスとしてはやっぱりモバイルルーターをご自分で買われてはいかがでしょうか。
そう、もしくはこの iPhone8 と10を機にガラケー卒業っていうのもいいかもしれないね。
そう、でもいいですね、選択肢としては。
そうですね。
そうで、自分で自分の端末に対してテザリングしてあげる、
うん、うんうんうん。
あとは、
まあ、あとはなんだろうな、そのまあパートナーの方に、まあ、ちょっと 2,3 千円つかませて使わせてくれっていうか、
その分使うかどうかだよね。
というわけで、まあ、メールもいただきまして、まあ、ちょっとこれが答えになってるか分かりませんが、
うん、
まあ、こんな感じでお答えできればなと。あと、まあ、ちょっとメールはこれで終わりなんですけど、うん、あのコマシーさんにあの伝言を僕はあの受けたまわっておりまして、
はい、
お、
あのボンボンさんっていう方がね、はい、あの今福岡にいるんだけど、あ、はい、あのすごく音楽を聴くのが好きなので、うんうん、あの Spotify だったりとか、うん、まあ、Apple Music だったりとか、その定額制の音楽サービス、うん、についてなんていうか、まあ、どれ選んだらいいかとか結構迷うとこがあるから、はい、なんかそういう比較の回、音楽サービスについてちょっとまとめた回をやってほしい、
なるほど、
いうご要望と、あとはまあやっぱそれにまつわるイヤホンの回を改めて Bluetooth もねだいぶ進化してきました、うんうん、耳からうどん出てる人も結構街中に増えてきました。
そうですね、そういえば、
うん、そっか。しかも今度次の新しい iPhone にしたらさ、
うん、
ヘッドホンのジャックじゃなくてライトニングコネクターなんだね。
そうですよ、
それはでも7からそうだよ。
つれえなそれ。俺も今6だからさ。
あーなるほど、イヤホン端子があるわけですね。
うわうわお、うん、そういうことか。
僕はもう今ほとんどもう音楽も聞かないんで、ほぼあのなんていうかイヤホン端子はお飾りになってますけども。
おお、
うん、だまあちょっとまあまあね、久々にポッドキャストも聞こうかなと思って
何笑ってんだよ、嘘っぽく聞こえるぞ。
5S でね、
5S で聞かないわ。いや最近ね、あのね結構ね、あれを見るんですよ、あの、Amazon プライムビデオをプライムに入ってるので、結構あの見たりとか、あとはそのねちょっと実家に帰るとき高速バス5時間とか、まあ新幹線でもね4時間以上かかるので、結構車内とかで見るのには使うので、そこでやっぱりねそのイヤホン端子なくなっちゃうってなると、近々だとまあアンカーとかも出し始めたし、あと BOSE がついに出しましたね、あの独立式というか、あの線でつながないタイプの AirPods タイプの Bluetooth の、
あらすごいじゃない、
押し込める感じのが。ただまあやっぱりね高級路線で行きますんで2万円超えだったかな、結構お高めなやつが出たりしたので、まあ、その辺も含めて何かこう音楽系にまつわるやつをそろそろやってくれっていうご要望は受けておりますので、
いいんじゃないでしょうか。
一応伝えるだけ伝えときます、小橋さん。
まあやるかやらないかは僕次第ってことだね。
そうですね、あの、あのいかんせんね、
信じるか信じないかはあなた次第みたいな話だな。
そう、いかんせんね、トマト屋が音楽に興味がないもんでね。
そうですね、まあ音楽好きなのは、まあヨヨさんは分かんないですけど、まあ慶太郎さんとかも好きですけどね、うんうん、あのバンドやってるぐらいですからね。
僕も好きだよ、スポーティファイこの前1ヶ月ぐらい無料で使える時ガンガン聴きまくってた。
ああなるほどね、
あれもそうだよね、うん、広告ありなしバージョンとかもあったりしますしね、まあなんかできれば
どういうアーティストが聴けるとか、聴、は
い、
けるからここはおすすめとか、
はいはいはい、
なんか多分そういうこじゃれた音楽も聴くんじゃない、なんか
わかんないけどこじゃれた音楽
こじゃれた音楽とか聴くんじゃない
そうですね、 まあ、こじゃれた音楽のカテゴリーがちょっとわからないけど、
はいね、俺映画のサウンドトラック結構好きだからさ、バックトゥザフューチャーとか聴いてたりして、
あ
でそのままあの映画に出てくるバンドのヒューイ・ルイス・ザ・ニュースっていうバンドの曲がね、うん、1曲も俺手元になかったんだけど、
うん、
初めてそこで聞いて、あこれバック・トゥ・ザ・フューチャーの曲じゃんって聞きまくってたら、
うん、
いろんな曲好きになっちゃって、
うん、
どんどんどんどんあのハマってったんだけどね、
うんうん、でもなんかそういうそのなんか1曲の曲からこうなんていうか芋づる式にというか、
う
ん、例えばその関連する曲をこうどうおすすめしていくかとか、うんうんうん、なんかそういう UI とかって多分またアプリごととかサービスごとに、
ね、アーティストとかはそうですね、
思想が、うん、そう思想が違ったりだとかもするだろうし、うんねまあ、その辺の辺も含めてまあどういう定額サービスとかがいいのかっていうのは、う
ん、でもさこれさインターフェースの話じゃなくて、うん、掘り下げる経験ってしたことあるかないかでさ、たどり方違くねって思うんだよね。
これはそうですね。
なるほどね。
あとはその好きな音楽が強い強くないとかは多分出てくると思うので、
そう、うん、だってその音楽すっげー聞くようになったのがバックトゥザフューチャーのジョニー・ビー・グッドからオールディーズに行って、でオールディーズからアメリカの音楽を上がってきて、で1970年とか60年とか80年とか飛び飛びで行ったり来たりしながら聞いてて、あこれいいね、どんどんどんどんポップス辿ってってっていう辿り方だったりするのよ、
うんうん、
俺って。そうでさらに90年まで行った後に20〜30年代のスイングジャズとかにハマったりとか、
うん、
そうすっごい飛び飛びまくるんだけど、それって全部やっぱりつながってんだよね、なんとなく、
うんうん、
そう映画音楽っていうところでつながってたりとか、
うん、そういう多分プロセスも聞きたいんだと思うんですよ。僕多分今の話って正直全くピンときてなくて、
あ、そっかそっ
か、別にそのヨヨさんの説明がどうとかじゃなくて、
うんうんうん、
音楽を聞く意欲が多分すごく低いので、どうやって次聞く音楽を決めようかなって感覚が多分そもそもないんですよね、うん、だからあのなんか部屋の中でなんかしたいときはもう YouTube に行って作業用 BGM って押して検索するとか、うん、
あでもそれもいい曲いっぱいかかるよね。
そうそうそう、でそれでもかかるんだけど、そこに対してのなんかモチベーションって その程度というか、なんか流れてればいいなぐらいの感じで、なんかテレビかけとくと結構邪魔だから、じゃあなんか何でもいいからジャズっぽいの、ジャズ作業用 BGM とかでかけるとか、 なんかそこのいろんな人 の, その音楽にたどり着くプロセスとか深掘りするプロセス自体も多分面白いと思うんで、
だね、
うん、そこはそれはそれで一つ題材にもなると思うし、実際今これもし聞いてくださってる方がもうこういう掘り方するんだよみたいなのがもしあればメールだったりで教えてもらったらかなり面白いかも。
体験談的なものでもいいですしね、
うんうん、あとはなんかその、ね、例えば、ね、Apple Music でなんか言われるがままに好き好きとかって押してったらいい感じのプレイリストができたとか、
うん、あ、なんかね、いいかも
しれない、うん、みんなだってなんだっけ、 Apple Music できる前とかはかなり皆さん iTunes 上でプレイリストを組んだり してたんですよ ね、うん、とかもっと言えば大昔 の、 そのほらテープレコーダー、カセットテープの時代、
そうだよ、60分テープの30分の折り返しのところに折り返しにならないようにぴったりはめるように計算したりして入れてたでしょ。
あとはなんか謎 の、 あのレタリングみたいなやつで G 書いたりしてたんでしょ。あの、
あー、そうそうだ超綺麗にね、ケースのね、あの中に入れる紙にね、
そうそうそう、うん、とかっていうとことか、まあそういうなんかね、昔からの音楽体験のつながりとか、逆に今中学生高校生とかの方だとも音楽に触れた瞬間からもうほぼ MP3 データとかシリコンオーディオから始まるっていう人はまた多分接し方が違う、うん、僕の時代で多分 CD、うん、MD 全盛期の頃だったりしてまた違うとか、うんうん、そういうこの音楽の関わり合い方と深まり方っていうのは結構ね、人とか世代によって差が出るんで題材として面白いかなと思います。
はい、
うん、
というわけでこの番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。というわけで第73回リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしましたのはコマシーと
ヨヨと
トマト屋でございました。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴ踊るサレドならばず。